次々と新しいプロジェクトが生まれ、再開発が進む町浜松町。賑やかな雑踏を抜けると、そこには路地裏にひっそりと佇む一軒のカフェがあった。そこは元経営学者のマスターのもとに、ビジネス界のトップランナーから異端児まで集う風変わりなカフェだった。
なんだか今日は風が強いな。そのせいかな、なんかお客さんの入りがめちゃめちゃ悪いな今日。
その方がフジテレビ清水俊博さんの仕事好きとのコラボイベント、仕事イノベーションを振り返るには都合がいいんじゃないですか。
まあそれもそうなんだけどさ、
全体テーマは仕事の進め方革命、チーム強化メソッド。お客様はパーソルプロセス&テクノロジー株式会社執行役員で、ビジネスエンジニアリング事業部事業部長の小野陽一さんと、アマネキャリア株式会社代表取締役 CEO の沢渡天音さんでしたね。
そうそう、2人ともその道のプロだから、まあ、聞きたいことはいろいろあったんだけど、時間が足りないぐらいだったよね。それじゃあいつもの一言言って始めようか。いらっしゃいませ、浜松町イノベーションカルチャーカフェへようこそ。浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
今週の浜カフェも7月20日にオンラインの仕事好きチャンネルで配信された、仕事イノベーションのなぜあなたのチームは生産性が上がらないのか、独自メソッドコロプスに学ぶのパートをお届けします。ここでご来店のお客様のプロフィールを紹介します。パーソルプロセス&テクノロジーの小野さんのプロフィールです。小野さんは2008年にパーソルプロセス&テクノロジーへ入社し、 IT 業界の大手クライアントを中心に営業企画、サービス開発の支援を行いました。その後、関西支社の立ち上げや基幹事業である ICT アウトソーシング事業の変革、ドローンビジネスの立ち上げなど、既存事業の変革と新規事業の立ち上げを経験。2023年に執行役員に着任し、 ICT、エネルギー、セキュリティを含むアウトソーシング事業全体を管轄。アウトソーシング事業のノウハウを集約したチーム強化メソッド、コロプスの無償公開を通じて、より良い仕事の進め方の普及を推進しています。続いて、アマネキャリア沢渡さんのプロフィールです。日産自動車、NTT データ、大手製薬会社などで16年の勤務を経て、現在はアマネキャリア株式会社を静岡県浜松市で創業され、代表取締役 CEO を務められているほか、複数の企業の顧問としても活動されています。組織開発、ワークスタイル変革、インターナルコミュニケーション改革の講演、アドバイザー、執筆活動に邁進。これまで400を超える企業、自治体などの組織変革を支援してこられました。
はい、というわけで今週も小野さん、沢渡さんという、まあ、組織開発、生産性向上の本当に第一人者の方に来ていただいて、どうやってチームの生産性を上げるのかという話を引き続き話しています。先週よりもさらに深くて興味深い話になってますので、ぜひこのオンラインイベントの模様を聞いてみてください。やっぱりこれから日本はイノベーションが重要です、はい、でイノベーションってまさに分母と分子で分子を増やすことなんですね、うん、でイノベーションって実は新しい知と知の組み合わせで生まれるので、
おっしゃる通りですね。
だからやっぱりその多様性というのはものすごく重要です、はい、
まあ、
これも計画的にはほぼ分かってて、はい、うん、ただじゃあ多様性がある組織って何が課題になるかっていうと、うん、もうあの皆さん社会性っぽいんですけど、多様性っていいことなんだけど、うん、会議が揉めるんですよね。
揉めます
ね。でも逆に揉めることに価値があるわけで、はい、多様な視点が入るわけだから、
う
ん、だからこそまさに小野さんがおっしゃってるそのフラットなコミュニケーション、うん、心理的安全性が重要ですよねって話を僕もよくしてるのと、それからあのまさにあの会議が揉めるからこそ、うん、そもそもじゃあこの揉めてる会議って何のためにやるんだっけ、
ね、
っていう、はい、
う
ん、僕はよくビジョンの腹落ちっていうんですけど、はいはい、方向感の腹落ちが重要なので のと、それから、まさにいろんな人がいて揉めるからこそプロセスの透明性が重要で、
で
これは僕の尊敬しているコンサルタントの方が面白い言葉を言ったんですけど、日本の特に製造業は同質人材でやってるから、
同質性が高すぎるんです。
あうんの呼吸でやってると、
おっしゃる通り。
でも大事なのはあうんの仕組みなんだっていうんですよね、
はいはい。
それってまさにプロセスを透明化することじゃないですか。だからまさにお二方ずっと言ってることって、まさにイノベーションを起こすために必要な組織の仕組みっていうことですよね。
プロセスの透明化は本当にその大事だと思っていて、そのさっきコロプス認識合わせっていうこともお伝えしましたけど、もう一個はやっぱりそのいかにこう見通しよく、まさにプロセスの透明性に働きかけるか、これなんでかっていうと、これも我々の経験上なんですけど、プロセスが透明化されなくて見通し悪いと不安になるんですよ、社員が。
まあよく言うと車運転してるの
そうですね、当たり前の話なんですけど、
だって前見えなくて、あれも何キロ走ってんのみたいな、
だし、その中でもなんとかこうキャッチアップしてやってきた運の曲でできるようになった人たちはいいかもしれないですけど、やっぱそこに新しい人来るとみたいな感じになるんですよね。
だって真っ暗闇を GPS のない車で走ってると思うんですよね、
そうです
そ
うです。
それでね、伝統的な社員は気合と根性でね、
な
んか勘であそこから曲がるんだみたいな、
で我々やっぱ働いてもらおうって言ってるので、やっぱり自分たちの社員も、協力いただいてるパートナーさんの方々のそのやっぱりモチベーションみたいなのをすごく大事にしてて、やっぱりそこには一つこう HR 的な直接的なねこうアプローチ、
つまりヒューマンリソース、
人事的なアプローチもあって、そっちも一生懸命やってきたんですけど、もう一方やっぱりこういかにこう仕事を見通しよくするかってことを頑張ったら、もう一段やっぱりその社員のモチベーションというかもう変わってきたのもあって、でやっぱりそのモチベーションがさっきのねイノベーションとかも生んでると思うので、すごいプロセスの透明性って本当すごい大事だな。
なるほど。
一ついいですか、今の陽一さんの話だと、いきなり新しい人が飛び込んでくると、えっとなるってあったと思うんですけども、このえっとなる体験増やしていくのがすごく大事だと思うんですよ。例えば同じ社内でも新しい人が移動してきたら、移動してきた人がその仕事のやり方を見たら、えこんな古いやり方やってるの、違和感感じるってあると思うんですよね。でそれを押し潰すんではなく、きちんと対話をして受け入れていくと、そこから組織の仕事のやり方だとかってアップデートされていくわけですね。そういう意味で私はやはり越境かける競争、越境かける競争がこれから組織がイノベーション体質になっていくためにものすごく大事だと思って、例えば私たちは組織変革ラボ、組織変革ラボという複数の企業がオンラインで毎月越境学習する、これね大企業の皆さんぜひね参加してほしいんですけども、やってるんですけども、3回も参加するといわゆる大企業の部長陣とかもね、そこからね変わっていくんですね。これは社外の人と、なかなか社内の人とではやっぱり上下関係があったりして、すなわち関係性の景色が変わらないものですから、そうすると言いたいこと言えなかったり、異なること言われるとイラッとするってあると思うんですよね。これが組織が違うと、違って当然の前提なので、でこれはやっぱり習慣化していく、それこそプロセスにしていくってすごく大事で、越境を習慣化していくってすごく大事、窓を開け続けるって大事な
のと、フラットなコミュニケーション、そういうのを作るためにも実はその部長とか上の人が越境してほしいと。
そうですね。なおかつやっぱり社外の人と常に触れていく、業界の外の人と触れていく、
清水さんそういう意味ではまさに、フジテレビのプロデューサーで、正直繰り返して偉い人なんですよ偉い人だけど越境してるじゃないですか、清水さんって、いかがですか、まさに越境人材として。
もう本当に越境かける競争がまさにこう生産性になるっていうふうに定義しなきゃいけないんだろうなと思ってて、さっきのねこう付加価値割る資源みたいな、で付加価値伸ばそうって時にこの付加価値ってなんだって、大体こう生産性っていうと能力かける時間でこう測られて、あの人は能力あって、で若いうちはそんな能力ないんだから、もうとにかくがむしゃらに10時間でも20時間でも働けみたいな、それで生産性を上げるみたいなね、話になっていたところが、越境かける競争だとチームだとこう能力かける時間かける人数でこうね多分かけちゃうことあると思うんですけど、そうなるとエクセル作るのすっごい得意な人がいて、その人は能力が高いのかっていうね、
そうですね、
この人はこう喋るのうまいけどね表作るの下手な人は、じゃあこの人は能力高いのか低いのかみたいな、それ一人だと、ね、合わせられないところが、
得意分野は違うだけですからね、どちらも正義、どちらも正しいんですよ。
そうですね、それをこうチームの配置によって、こう仕組みによって、越境と競争で、生産性って上がってくんだなっていうのを今お話聞きながらすごい思ったんですよね。
でね、イノベーションのような、新規事業開発のような、あるいは組織開発のようなものって、インプットとアウトプットの割り算がインプット投入してからアウトプット出るまで必ずしも同時発生しないわけですね。
時間がかかりますもんね。
そう、組織カルチャー変わるのはですね、さまざまな中小企業の社長にインタビューしても6年かかった10年かかったっていう人もいるわけで、やっぱりこれだけね、過去50年60年最適化された統制型のカルチャーをいきなり1日2日で変わったら怖いですよ。 だからここはやっぱりきちんと指標を分けるとか、うん、あるいは株主投資家にもそういう説明をしていきながら、これいわゆる IR っていう行動ですよね、うん、はいはい、それこそ広報、広報がいかにその自社の長い目で見たときに、その変化を許容してくれる、育ててくれるいいステークホルダーとつながっていくか、ファンにしていくかってすごく大事かなというふうに思います。
あの今の話だと僕が好きな会社に行くと、エーザイっていう会社、
エーザイさん、
エーザイは柳さんっていうすごい日本屈指の CFO って、まあチーフファイナンシャルオフィサーの方でいる会社で、あの会社やっぱりまさに長期が大事なんで、はいはい、ROE って言いますけど利益率、うん、はい、あれは確かに7年平均が10年平均で見
ます、はいはい、いいですね、
いいですね。
だからあの、まさにおっしゃった通り、急に変わんないんで会社って、うん、はい、やっぱり10年平均ぐらいでどう変わってきたかを見るって、うん、ね、まさにそういう視点がチーム作りとかも大事だということですね。
でやっぱり変化を起こすには、まあ、繰り返しになりますけども、うん、越境、関係性を変えてみる、さまざまなところに飛び込んでみる、うん、そうしないといいところも、自社のいいところも悪いところも気づきにくいですし、
うん
う
ん、
ね、そういう意味ではさまざまなメンバーが同じゴールを目指すためのプロセス、うん、コルプスって本当大事だなと思ってます。
そうですね、
あの今いただいた感想の中で、はいはい、なんかあの大企業と中小企業では生産性の考え方が大きく違いそうですねっていう感想をいただいてるんですけど、
ね、
それこそあのイノベーションとか言ってる大企業はいいけど、中小企業はそんな越境とか言ってる暇ねえよみたいなことを言う方もいるかもしれないなと思うんですけど、うん、はい、そのあたりってどうですか。
変わらないと思うんですよね、うん、私むしろ中小企業がそう越境しないと、うん、だって自社だけで抱えられるリソースって限りがあるじゃないですか、うんうん、それこそ私が見ている浜松の企業でもいわゆる副業人材みたいな人を、うん、と競争してですね、そこから新規事業を生んでいったりだとか、うん、あるいは社員のメンター、中小企業になればなるほど、うん、同じ会社の中の背中を見る、横顔を見る人って限られますから、
より景色が、
そうですね、そうですね、うん、他社のメンターだとかに壁打ちしてもらうことによって、こういうキャリアの作り方がある、うんうん、こういう突破の仕方があるというような学びが得られたり、うんうん、インプットが得られますから、私は地方こそ、中小企業こそもっと越境してほしいですし、それこそ東京の企業の皆さんにも言いたいんですけども、うん、もう完全出社に戻すとか、そういうなんかもうなんか次元の低いこと言ってなくてですね、どんどん社員を解放することによって地方の企業とつながってコラボレーションが起こったり、それこそ新しい都市にはない観点を得て、それが地方に新たな事業を作る種になったり芽になったりしていくわけで、もうぜひですね、東京地方関係なく、大企業中小企業関係なく、もう越境は共通プロセスということでね、開放していく、開放していってほしいなと思います。
小野さんいかがですか。
そうですね、あの僕も大きな意味では変わらないかなと思うんですけど、ちょっとね今までの話がだいぶイノベーションにあのこう寄ってたので、まあ確かにそれは今のご感想は結構ごもっともなのかなと思って、うん、ただ大きな意味で変わんないっていうのは、付加価値を上げるって別にイノベーションだけじゃないですよね、うんうん、
なるほどね、確かに、
はい、うん、どっちかというと僕らもそうなんですよ、うん、BPO でやっぱり細かな業務改善、ちょっとしたこうやり方を変えて、あのエンドユーザーの方が少し喜んでくれたとか、うん、そういうことの積み重ねで付加価値をこう作ってたりするんですよ、まあですよ
ね、
まあ、
むしろそっちの方がね、はい、
そうそうそう、
会社は普通ですからね、
普通ですから、はい、でただその普通のことって結構見落としがちですよねっていう話なだけで、うん、だからやっぱりそれぞれに合ったやり方ってあると思うんですよね、うん、だから我々は小さな改善を積み重ねていって、その中にたまにこう大きな発見があるかもしれないっていう感じですし、うん、はい、そうですね、まあ、沢谷さんのようにもう越境してバーンと行こうぜみたいなこともあると思うので、ただ忘れちゃいけないのは、あの付加価値をとってそんな特別なものじゃないよっていうことをこうベースに、やっぱりこう自分たちのやれるちょっとでもこうね、自分たちが出せる価値作っていくみたいなことはどこでもできる。
それでは陽一さん、はい、あの付加価値ではなくって僕はね、本来価値のアップデートだと思うんですよね。どんな部署も本来価値ってあるわけで、例えば経理の本来価値、マーケティングの本来価値、それが今までのやり方だと悪気なく賞味期限切れしてしまうってあると思うんですよ。例えば過去は紙の伝票を書かせてチェックしていればよかったものが、今技術も変わっていったりだとか、それこそ人の個性特性も変わっていってる、世の中からお客様から社会から求められるものも変わっている中で、このやり方が本当に正しいんだろうか、
そうですね、
やっぱり越境し続けて、さらにチームでフラットにディスカッションをしながらやり方を変えていく、成長していく組織、社会により価値、高い価値を出していく、だから本来価値をアップデートし続けるって考えると、
そうですね、
いかなる職種もまさに越境し続けたりとか、ね、それこそ景色を変え続けるって大事なのかなっていうふうに思いました。
浜松町イノベーションカルチャーカフェ、
ここまでの話聞いてるとすごい面白いんですけど、どちらかというとマネジメントとか経営層のこう生産性の上げ方みたいなアプローチというか考え方が多いと思うんですけど、
傾斜視点に見えちゃう。
例えば私みたいなその20代とか30代の若手の社員が生産性を上げるために物申したいじゃないですけど、って時にどこからテコ入れするべきなのかっていうのはすごく気になるんですけど、いかがですか。
一つ目はでもさっきの仕事の目的確認するっていうのは、これはもう誰でもできる第一歩なんですよね。でもこれって結構みんな本当にすっ飛ばしてて、なんかねこの会議の資料用意しておいてよとかでポンとかって言われて、何のためにどれぐらい用意するんですかとか分かんないもんやって違うよとか言われて差し戻されるみたいな、これもすごい生産性低かったりするので、これが1個目ですね。あとはあの自分の業務をちゃんと可視化する。そうするとなんかたまにあれこれ目的に照らし合わせたら無駄じゃないってやつって必ずこう出てきたりとか、
なるほど、
するんですよね。そういうのはまあね、やめるという、でもこの2つを最初やるだけでも随分こう自分の仕事のやり方とか変わったりするんじゃないかな。
確かに若い人とか新人とかとりあえずなんか降ってきたこといっぱいあるから、よく考え棚卸してみるとあれこれ意味なくね
みたいな、だしあのなんか先輩にこうやれって言われたけどこれいつまで守れてもいいんだみたいな、聞いてみたらもうやんなくていいよとか言われるとか結構あったりするって。
どうですか、高見ちゃん。
そうですよね、確かに目的の整理っていうのはすっ飛ばしがちというか、目先、それこそ目先のことを先にやっちゃうっていうのはありますよね。でそういう意味で言うとやっぱ可視化するのも難しいのかなっていうのは思うんですけど、そのあたりはどういかがですか。
業務の可視化、そうですね、でもちゃんとやり方があるんですよ、業務の可視化も。ちゃんと自分のこう大項目、注目、小項目みたいな感じで書いていくとか、まあそこまで難しくはないかなと思ったりしますけれども、まあそういうのはちょっとまた宣伝っぽくなりますけど、コロクセミ入ってますけども、
大項目、中項目っていうふうにだんだん分類していけばいいんだ、
分類をしていったりとか。
ちょ
っと言葉は難しい
ですか。そうですね、大きく2つお話ししたくて、1つが例えばこの仕事無駄だ、この仕事目的がわからないって思ったりするじゃないですか。では私はこういうやり方がをやりたいと思っていたとして、まずは半径5メートル以内からで構わないのでファンを見つけてほしいんですよ。あ、私もそれ問題だと思うとか、これってもしかしたら自分の直属の課長が話聞いてくれなくっても、もしかしたら隣の課の課長が、あ、それ僕も同じこと思ってたと思うかもしれないですよね。だから対話を増やして自分の問題意識だとか、あるいはその目的がわからない、私はこう思うって壁打ちできる相手をまず2人目を見つけていく、2人目の教科書を見つけていくっていうのが、
なるほど、なるほど、なるほど、
その人が味方になってくれたりしますね。はい。で2つ目がですね、これは皆さんにお話ししているんですが、1週間のスケジュール振り返って、未来時間と現在時間の比率をまずね見極めてほしいんですね。
面白い、
やばい、目先の仕事しかやっていない、これはですね、現在比率 100%、 例えば雑談をして、まあ、雑談って今役に立たないけれども、それってリフレッシュになったり新しいアイデアを仕入れたり、本を読むでもいいんですけど、これ未来時間ですね、で未来時間現在時間どれだけ毎週か振り返って、ね、意図的に未来時間を増やしていく、あるいは1割は未来時間死守する、未来時間を意図的に取っていけると、いわゆるその重要度は低い、緊急度は低いけれども重要度が高い、緊急度は低いけれども重要度が高い仕事が、個人としてその輪が広がると組織として時間が取れるようになり、そして緊急度低いけれども重要度高い仕事をきちんとやっていく仕組みを作ることをマネージメントと言います。
でもね、本当にこう、僕もこう新しいことやろうとすると当然こうね、それ意味あんのとか止めよう、完全に止める人はね、止めなくてもなんか、ちょっとこっち忙しいんだからこっちやってよ、それをやるぐらいだったらみたいな、なんとなくこうプレッシャーかかったりするのを、もうやらせた方がいいよとか、そういうやっぱりこうこっちの人に味方がいるみたいなのがこうやっぱり見えているので、ここでダメだとしてもこっちで行こうみたいなことを普段からやってるので、やっぱりそういうのをこうどう味方をつけられるかって組織の中では大事だな、
足長おじさん大事ですね、足長おじさん見つけるのは、
だから社内足長おじさん、ご院長どうですか、足長おじさんが大事っていう、
社内足長おじさん、
もちろん女性の方でもいいと思うんですけど、足長おじさんお姉さんが必要だっていう。
そうですね。でも確かにその、自分だけじゃやっぱり若手のメンバーって変えていけないんで、いかにこう誰を巻き込むべきかっていうのは
世代の影響、
はい、ちょっと考えなきゃいけないんだなっていうのすごい勉強になりますね。
逆に上の人も若手来てもらった方が動きやすいみたいなのがありますからね。若手を育てたいからやるんだよっていうのは結構ね、
対義言い訳
ですよね、はい、越境って一部の勇者だけの既得な行動ではなくって、 まあ、総人口の3割ぐらい越境していけばそれが当たり前になる、うん、そして越境する人が正しく活躍できる、うん、それこそオペレーションのやり方とか仕事のやり方に組織が変わっていこうっていうモチベーションが働きやすいので、やっぱり越境を民主化していくって大事かなと思います、う
ん
う
ん、僕がまたすみません、ちょっとやや素人みたいな質問かもしれませんけど、多分見てる方もきっと感じられてる質問だと思うんで、シンプルに越境っていう言葉すごく弱かったし重要性分かったんですけど、はい、越境ってそもそもどうやればいいんですかとか、はい、逆にどういう方向に越境したらいいんですかみたいな質問って多分佐渡さん結構いただくと思うんですよ、はい、それに対してはどういうふうに。
ありがとうございます。あの景色を変える、冒頭申し上げたことが全てだと思っていて、例えばいつもと仕事をするペアを変えてみるとか、うんうん、仕事内容ちょっと違うことをやってみるとか、うん、あるいはずっとオフィスにこもっている、自宅にこもっているのではなく、うん、どっか別の場所に行ってみるとか、うん、ちょっとしたことから景色変える、それこそ先ほど陽一さんおっしゃった通り、うん、会議のやり方を変えてみるでも景色って変わるんですよね、うんうんうん、ちょっとしたところから景色変えてみて、うまくいったいかない、あるいは、うん、あ、この人意外にこういうところ得意なんだみたいな、うんうん、はい、お互いの発見、うん、和を体験を増やしていくって、それが大事かなというふうに思います。
僕は実はすごい感覚すごい共感してて、うん、僕の友人ですごいイノベーターがいて、彼が言ったのは、降りる影響1個変えよう、
あ、それも影響です、
ね、それを毎日続けてるだけで、
ね、小さな変化の継続ですよね、変化の継続、
うん、それすら影響だっていうことですね、うん、はい、まあ、小野さんいかがですか、例えば今みたいな話もこれにコロプスにも
ちょっとあるんですか、ね、影響はですね、ちょっとコロプスとは少し離れるかもしれないんですけど、はいはいはい、僕さっきからずっと話してて、ちょっとそれかもしれない、清水さんの業務はめちゃめちゃ可視化してみたいなと思いました、
ね、なるほど、
本当ですか、
はい、それこそやっぱり、まあ、さっきも沢谷さんも身近なところかっておっしゃいましたけど、言ってもやっぱね、特別なことだなっていう感覚、うんうん、結構なんか強い、
いや普通じゃないですよ、
うんうん、普通じゃないと思います、
しかもずっと僕だいぶ長い知り合いですけど、うん、はい、ずっと前から言われてますもんね、
そうですね、まあ、ちなみに僕は右の2人も左の2人も普通じゃないなと思ってるんですけどだから分かんないんですよ、だけど清水さんのやってることとかちゃんと可視化してみんなが見れたら、あ、こういう働き方あるんだってこともあると思うし、それこそ、あ、そんな特別じゃないんだみたいなね、
清水さん、うん、仕事好きでゲスト呼んでる場合じゃないかもしれない、うん、まず自分が何をやってるか、
はい、はい、でね、さっき可視化ってそんな難しくないですよって言ったんですけど、大項目、注目項目、小項目って言ったのは、やっぱりまず大きなジャンルでいいから区分けすると自分何やってるかって意外と分かったりするんですよ、うん、そこからだんだんブレイクダウンしていけばいいだけの話なんで、なんか大項目でもいいから、なんか一回可視化してフジテレビ内でこうアピールしてもらえ
る、ね、いいですよ、
清水さんいかがですか、うん、まあ、確かに清水さんみたいな、はい、まさにね、ザっていう大企業でここまで越境してる人いないですもんね、
うんうんうん、でも本当に、まあ、社内で呼ばれて勉強会したりみたいなことはちょっとはやったりはしてて、はい、で、やっぱ後輩が、うん、やっぱり仲いい後輩は個人的にはね、こう喋ったりするけど、うん、ちょっと同期連れてっていいですかみたいな、やっぱそういう風に言ってもらえるっていうのが、僕どっちかちょっと喋りやすいタイプと思ってもらってるみたいで、そういう意味では心理的安全性を持って、清水だったら話聞いてくれるみたいな、お悩み相談みたいなのを来てくれるみたいなのはすごくありがたいなと思ってるので、まあそういったこうね、社内でもこう全然違う営業のなんか後輩みたいなこととかと喋ったりするのは、まあまたこれがまた自分の情報量が増えて新しいことができるっていうのは、
月並みですけど、社内からちょっと、まあ言いづらいかもしれませんけど、そういうのってあいつだけあんな自由にやりやがってとかやっかみとか抵抗勢力とか、ちょっと言える範囲ですけど、はい、そういうのってないんですか。
まあ、ないかどうかで言うと多分あるんだと思うんですけど、うん、でも、まあ、そんなになんかこう自分がそれによってやりにくくなるみたいな人たちは少なくともうちの会社の僕の周りにはいないので、うん、そういう意味では
いいですね、
別にね、まあ、やっかんでくれてむしろなんか、うん、ありがとうみたいな、僕なんかに、ね、大した能力もないのに、ね、なんかそんな風に思ってくれてありがとうみたいな、はい、でもいや本当に大昔、さっきのこうね、エクセルを作れる方と喋る方どっちがいいんだみたいなちょっと話しましたけど、まさに僕が言われたので、いや清水はこうやって表とか作ってくんないからさみたいなことをなんか聞こえるように言われたこととか確かにあって、
あるね、
いやでもいや僕じゃあ表確かに作るの遅いけどじゃあ頑張りましょうかみたいな、いわゆる生産性で言ったら落ちますけどみたいな、
目先の生産性
だそっち求めないでくれと、
でもなんかいや清水そんなこと俺やっとくからさ、なんかちょっと誰かつないでよみたいな、やっぱり違う足長おじさんがやっぱりこう現れてきたりみたいなことが基本なので、う
ん、はい、異なる体験をした人がきちんと発信していくって大事だと思っていて、変化や成果をね、うんうんうん、で、まあ、コルプスっていうのもね、うん、それぞれのこういうことやってみたらこうなったっていう変化や成果を可視化していく、
まあそうですよね、
それでもあるので、まあ、プロセスって大事だなと思います、
高江美ちゃん盛り上がったね。
お二
二人の話を聞いてると越境と競争からいろんなことが始まるしすごく重要なんだなっていうことが分かりました
ね。えあと足長おじさんを見つける、まあ、この大事さなんかもねすごい参考になったよね。
周りから巻き込んでいくのが大事なんですね、
うん、
で今日はこれで閉店ですけどお客さん異様に来なかったですね。
ねそう思うでしょ。いやお盆休みにしてはちょっと早いし、まあ、なんでこんなお客さん来ないんだろうな。
私そろそろ上がりますね。お疲れ様でした。マスター、マスター、お客さんが来ない理由分かりましたよ。
ほらどうせまた僕の経営手腕がとか言うんでしょ。
それもちょっとあるんですけど。
もうそこは否定してよ。それでもう今日お客さんが来ない理由って？
ドアにかけているオープンの札がクローズドになっていました。
今日ほら風強かったじゃない。だからそれできっとひっくり返っちゃったんだろうね。
いやそんなこともあるんですね。それじゃお疲れ様でした。危ない危ない。お昼の休憩の後に私が札をオープンにひっくり返すのを忘れていたんだけど、なんとかバレずに済んだ。よかった。新しいプロジェクトが生まれ再開発が進む町浜松町、その片隅にある浜松町イノベーションカルチャーカフェでは今日もさまざまなジャンルの熱い議論が交わされイノベーションの種が生まれています。今回の放送はラジコのタイムフリーでも放送から1週間お聞きいただけるほか、 YouTube やポッドキャスト、 Spotify でも過去の放送を配信中です。こちらもお聞きください。またラジコアプリの番組ページのフォローボタンを押すと現れるベルのボタンから放送前の事前通知が簡単に設定できます。ぜひ登録してください。浜松町イノベーションカルチャーカフェ仕事好きコラボイベント仕事イノベーション、仕事の進め方改革チーム強化メソッド、出演は常連さん、フジテレビ部長職、プロデューサー、仕事好き MC 清水俊博、お客様パーソルプロセス&テクノロジー株式会社執行役員、ビジネスエンジニアリング事業部事業部長小野陽一、アマネキャリア株式会社代表取締役 CEO 沢渡天音、見習い定員田原恵美、そしてマスターは早稲田大学ビジネススクール教授
入山昭恵でした。